ターン A ガンダム第27話夜中の夜明けオーディオコメンタリー。
皆さんこんにちは、ローランス役のパクロミです。
ソシエハイム役の村田明乃です。
はい、ギャバングーニー役の大塚宝珠です。どうもどうも、こんにちは。
そして進行役を務めます藤津亮太です。第27話この4名でお送りしたいと思います。
よろしくお願いします。
ではそれでは早速大塚さんにまず伺いたいんですけれど、あのギャバンという役、当時多分第一印象ってあったと思うんですけれど、
第一印象ね、あの若いんだか年取ってんだかよく分かんないあの顔つきだなと思って、はい、よく見ると若そうだし、こういうひげ生やしてるしね、
そうですね、
どういう風にやろうかなと思ったんで、で
も設定が27歳
という、ね、その頃僕もう40代後半でしたからね。
40代後半ですか。
そうですよ。
でも40代だったんですね。
あら、
あの当時
当時40代でした。しかも後半だったね。
いやものすごい、なんかね、あの時に初めてお会いして、なんかものすごく本当年上という感じがあったので。
年寄りって
違います、年上、うん、年寄りとは言ってない、
年寄り、
年上っていう感じだったので、あ、まだ40代だったんだと思いました、
ね。パクちゃんも若かったね、これね。
ほい、
パクちゃんも、パクちゃんも、エリちゃんもね。
はい、あのエリちゃん、あの
エリちゃんじゃない、
エリちゃんじゃないです。アキノちゃん、
アキノちゃん
です、アキノちゃんです。エリちゃん今誰だろうなと思って、あのなんか考えちゃったんですけど、
そうそう、
誰もエリちゃんっていなかったなと思って、
ちょっと行ってみただけですけど、
ね、そうですね、エリちゃんってでも漢字ですもんね、
ね、
なんとね、はい、
どうしたね、本当に。
まあ15年前ですからね、
ね、
はい、でも私たちの中ではすごくそのギャバングーニーだっていうのがちょっと、あの収録現場で流行ったぐらい、あの宝珠さんのギャバングーニーがかっこいいっていうので評判だったんですよね。
ああそうですか、
はい、
もういつも無感動に無関心に仕事してる。
言っちゃいました、ね、
言っちゃいました、
ね、結局
どう思われようとどうやろうとね、なんだろう ね、 あのね、5秒後に忘れちゃったりするんで。
いやでもかっこいい、かっこいいです。
かっこよくないですよ。
いやかっこいいです。
そういう仕事態度じゃいけないですよ。
いや、いいと思います、私。
いいですか。
はい、素敵だと思います。
あね、
私たちも見習っていこうね。
いや二人ともキャピキャピでね、あ若いな、いいなと思ってね、
はい、
あパクちゃんなんか監督の膝に乗って遊んでました。あれは何だ、あれは何だって。
やめてください、もう。そうですね、膝の上に乗ってましたね、よく。
もうしょっちゅう見ると、あの監督の膝に乗ってね、
はい、
何してたな。
いや分かんない、懐いてたんだ、
懐いてたんだ、
はい、
監督もまんざらじゃなかった。
だけども私そういう癖が未だにちょっとあります。
未だにあって、
未だにあって、宝珠さんにおいでって言われて、多分普通に膝の上に乗ってオーディオコメンタリーできるぐらい。
おいでって言わないと思
う。言ってください。
はい、はい、分かりました。言いたいね、
この今ちょうど監督の話が出たんですけど、大塚さん、例えば富野監督のガンダムだと、ファンだとヤザン・ゲーブルとか、
ね、
かなりまあこわもてな印象がありましたけれど、ギャバンはねすごい優しい、いなせな男で。
そうですね、あのなんか貴族的なとこもありましたね、はい、まあヤザンはね、ああいうヤザンですからね。
ああいうヤザンですざっくりしてますけど。
ヤザンも優しいとこあるんですよね。
富野さんとはどのぐらいのお付き合いなんですか。
その何でした
っけ、最初のエルガイム、
エルガイム、うん、
大丈夫ですか。
エルガイムはね、僕初めてアニメやったんじゃないかな。とにかく業界に入って、まあ、仕事も他の仕事もそんなにまだやってなかった頃ね、初めてのアニメのレギュラーだったんじゃないかな。
そうかもしれません、ね、最初の頃の大きな役っていう
か、 ね、その頃ケンユーとケンもいたよね、いない。
どうしよう、
いたような気がするんだけど、まあその頃あの悪ガキたちとね知り合ってね、そこからあの信仰を深めて友情を深めていくきっかけになったからね、そういうあれですよ、あれは。
エルガイムっていうのが今からどのぐらい前ですか。
20年ぐらいなん
で。20年、84年の作品ですね、だから20年じゃ聞かないですね。
あのガンダムのがもっと前ね、
ゼータガンダムエルガイムの翌年ですね。
あ、翌年ですか、はい、じゃあ似たような、
まあ、そう同じ時期ですね。
あ、そうですか、
ゼータガンダムってエルガイムの方が前なんですね。
そう、エルガイムをやって、ゼータガンダムがあってっていう感じですね、
うん、は
い、なので、まあ、大塚さんは連続して出られていたという感じです。
そうなんですよ、あの頃は売れてたんですよね。
売れてない今でも十分ですよ。いやいやもう、ね、もう本当にどれだけ売れたいんですか。
そう20年前だ
ね、20年もっともっとだったんじゃ
ない。あもっともう2人とも生まれてないか生まれたかぐらいのとこやね。
実はですね、うん、私中森明菜さんの大ファンで、うん、私小学校の時にあの CD レコードを買いに行ったんですよ、うん、中森明菜さんの、うん、で買ったと思って家に帰ってきて、うん、わー明菜ちゃんと思って封を開けたらエルガイムだったんですよ。
全く どういうこと
わからない。どうなっちゃってるのかわかんないんですけど妖精がこうやって飛んでる。
ああそうだったね。
あのそうなんか表紙でへーって明菜ちゃんがなんで妖精みたいな感じ で私間違えたってよくわからなくてそのまま聞いてしまったんですよね。そしたらエンディングの曲でなんかもうしょうがなく取り替えることもできずそのまま私が初めて買った CD レコードが、うん、その
そんなことがあるんだろ
う。あるん
だ。大変なミスだよね。
大変なミスだったんですけど、ね、なんかそれが初めてのレコードで、だからあの小学校の時
小学校、
はい、生まれてはいましたが、
はい、怒って返品にも行けないようなウブな時代だったっていうそういうこと
そうですね。もう溝がついちゃうんで聞いちゃったんで
聞いちゃったんだよ。
はい、
いやいやいやいや、
アキナちゃんなんとかいくつぐらいだったんだろうね。
だってそんな変わんないですよ。同じぐらいですよね。
アキナちゃん私、
うん、
違うでしょ。アキナちゃん今いくつ。
40です。
ん
40です。
変わんないんだそんなに。
同性同士はこんなにはっきり年聞いていいんだ。
そうですね。
そうですね。ポッチさん今おいくつですか。
いやいやいや。めでたくめでたく還暦を迎えました、ね。
おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでたくもないんですけどね。
赤いちゃんちゃんこだ。
赤いちゃんちゃんこなんですよ。
赤いちゃんちゃんこがこんなギャバングーニをやられていたわけですよ。今画面つってないですけど
今ね、うん、今こう思うとね、うん、本当に僕にもこういう時代があったのがつくづくね、しんみりしてるところですよ。
でも変わられないですよ全然。
そうですか、
うんうんうん、
前がどんなだったか僕もよく覚えてないしね。
でもね本当にかっこよかったイメージなんだよね、
う
ん、
なんでなんでっていうか、
うんね、高橋玲子さんが、うんかっこいいでなんか言っていた記憶がすごくあるんですよね。
ちゃんと言ってくれないと
ちょっと言っておきます、
ね
はいうん、今からでも言っておきます。
あぜひ、はい、お待ちしてます。
でも私タイプは芳忠さんですよ。
あタイプはタイプと現実はね違うからね
あの、はい、なんか振られたような気持ちなんですけ
どいやいやいや、
ちょっと村田さんに伺おうかなと思うんですけど、はいはい、ソシエ、うん、ギャバンのプロポーズをされていて、
はい、
まあ最終的にこの後の展開で受けた、
そうですよね、
この、受けて最後ウェディングドレスで見送るみたいな形になってるわけですけど、はい、当時そのソシエ役やっててどうでした、うん、ギャバンとの恋愛というか進展は。
正直はこうロランだろうって私はずっと、うん、ソシエはロランっていう風に来たのでどうするんだろう、受けるのか断るのかっていうのはあったんですけど、うん、でもソシエはこうロランがダメだしとかそういうことで受けたのではないだろうなっていう、なんだろう、でもあんまり何も考えないでこう感覚で行動しちゃうタイプの子なので、そういうのも全部何かを感じ取って その戦争中だしとかそういうのも含めて感じ取っての OK だったんだろうとは思うんですけど、でもこう今までのソシエを見てた人はあんなロランロラン言ってたのにっていうのは思いますよね
ただギャバン結構情熱的でしたからね。
そうですよね、うん、
ロランは割とまあこう装飾系な感じですけれど、
ね、やっぱり愛するより愛されたいみたいな
何アキラちゃん何があったの。いや
そうなのかなと大人になってみてこう考えると、
うん、なあでもそうなんだろうね。やっぱりあれじゃないですか、あの風とともに去りぬ的な感じの、うん、やっぱりこうなんていうか、あの誰でしたっけ、あの
スカーレット、
スカーレットオハラがあの好きな一番好きだった人
アシュレイ、
そうアシュレイ、アシュレイよりもやっぱりレッドバトラーみたいな
感じで、うん、やっぱりギャバングーニーみたいな、
うん、でも好きだったのかなって本当に好きでだったのかもが分からなくて、
ギャバングーニーを、
そうです、うん、なんかなんだろう、なんか心のなんかこうなんか思いはあって、うん、それが普通のただの恋愛だったのかが分からないっていうか、
もちろんです、
愛せるかもしれないっていうところで、う
ん
う
ん、でも私今見たらギャバンいいじゃんってロランなんかやめちゃうよっていうぐらいこうなんかかっこよくて、
そうやっぱ口ひげがいいよね、うん、
でもあえウェディングドレスを送ったんだよね、
そうだって最後あの着るシーンもあってっていう、うんうん、
それでギャバンを弔いのつもりで最後に着るわ、
弔いと、うん、なんだろう、そのロランとの間にこう迷っていたのに、うん、その状態で受けてしまった、まあ、償いじゃなくけど、うん、そういうなんかごめんなさいって気持ちもあったのかなっていうのと、
いやいや人間そういうもんですよ、ね、
そういうもんですか、償うもんっていうことですか、
いやいや迷うもんですよ人間はね、
そうですね、う
ん、いろいろ後で考えるんだけど、その時はその時がね正直な気持ちなんだからね、しょうがないんじゃないかな、
後になってやっぱり後悔するようなことってたくさんありますか、
いやいや後悔だけで生きてる何言ってんだ
そうですね、
後悔が歩いてるようなもんだからですね、
42になって身に染みます
ねえ、いやいやそんな後悔はパクチェンじゃないでしょ、
いや後悔だらけの
後悔だらけ
人生ですよ、なんであの時に富野さんの膝の上に乗ったんだろうとか
その時は富野さん喜んでんだからいいよ頭撫で回してたんじゃんかして
そんなことしましたっけ、
やるなぁと思って、
もう本当にちょっとどうかしてましたね
いやいや、まあ、あそういう子なんだなと思ってさ、
なんか、うん、動物みたいな感じだったんだと思います、猿みたいな、なんか、なんか猿が初めてなんかこう人間であってなんだこれみたいな感じのなんか
猿
私ですよ、
猿が私、ね、監督は猿かと思って、
違いますよ私が猿で友達が人間で、そう初めて見るなんだこれみたいな感じでちょっと触りたかった
の、いや人懐っこいにも程があるなと思って
ちょっと文句ですか、文句ですか、もう
思い出話をしてんだから
思い出話
ですよ
ね、もう
楽しかったね、
変な汗かきますな
それでパクちゃんはこうでしょ、
はい、
それでアキノちゃんはこうでしょ、うん、それで高橋理恵ちゃんもさ、うん、おとなしい割とね、うんうんうん、なんか異質で異彩を放ってた
その大塚さんから見て、まあ、当時もうベテランですよね、
う
ん、
そうそうそう、
あのアフレコ現場の雰囲気ってどんな感じですか、
一人パクちゃんが走り回ってたまた
もうねなんか必死だったんですよ、どうしていいのかわからなくて、
必死っていうかさ
必死ですよ、
なんかこのセリフを聞いてもさワンパック小僧が喋ってる
ワンパク小僧、
ワンパク小僧がさ、
そうですね、
新しい子が入ってきたなと思ってね、
新人類が出てきたみたいな、
そうそうそう、今まで見たことのないようなタイプだ、監督の膝の人初めてだ、
もう何回言ったんですか今何回言ったの、文句ですかもう本当に、
いやいや思い出話
言うよなもう本当に、
もう黙ります、はい
黙らないでください、もうそう、
大塚さんのかというか、うん、ギャバンから見てやっぱソシエは可愛く見えてたんですよね、
そりゃそうでしょう、ね、でも戦時中だしね、いつ死ぬとも知れないしね、まあさまざまなことを考えたのか考えてないのかそこまでは分かりませんけど
でも結局ギャバンってでもそんなに話数は出てないんですよね、
話数も出てないしね、それほど喋ってないと思うんだ、
そうですよね、だけどやっぱり印象深いんですよね、
存在感すごくありますよね、
そうですか、
やっぱり宝珠さんがやられたからじゃないかな、
ああそうかね、でもあの聞いてみるとやっぱりあのな若いね、やっぱりね
若いですか、
すごい若いね、それはやっぱり若いわね、20年経つ
から
ね、いくらかね、
なんかでも私たち、あ、喋った、
あ、
どういう構成の爆弾なんだ、
若い
よ、おーい、いやでもあんまりなんかそんなに違いがないような、うん、
ちょっと早上がりしてたね今
15年5年後の自分
ちょっとパクってた
パ まくってました。
まくってたよ。まずいないよ。
ちょっと今のところ見返してあげるんでね。あとちょっと見返してみます。本当にパクってたか。あんたベテラン。
いやいやいや、いい加減な仕事しちゃいけませんってことだ
よ。いやそんなこと言ったら私たちどうなっちゃうんだろうね。
監督もね、やっぱりね、僕のセリフなんか目止めてないんで、はい、OKOK みたいな。
そんなことないですよ。もう安心しきってるんですよね。
いや、
コーチさんに限って、ミスがあるわけないみ
た
いな。
よしパクってた
じゃん。そう、なのにまさかのパクリが15年後に分かるみたいな。
いいね、こうやって残るとね。
怖いですね。でもなんか収録中にお二人でなんか話したりしたこととかっていうのはあったりするんですね。
ね
緊張しちゃいます
よ。僕もそんなに、ね、今のようにね、スタジオでベラベラ喋れるタイプじゃなかった。割とじっとしてるタイプだった。
そうでしたね、じっとなさってました、
なんだろうね、あれやっぱパクがその分騒ぐから。
そうね、さっきからバタバタ走り回ってかったから騒ぐ気に変わってきちゃってるんですけど大丈夫ですか。でいよいよ文句ですか。
出る幕もなかったって感じ。
こら
もう思い出話だ。
膝の上乗ってたのが一番のなんか印象残ってる出来事なんです
ね。アグちゃんも覚えてるよ、そういうことやってたの。
そうですよね、本当にね。
文句
違います。
文句な
の。楽しかったなと思って。
楽しかった。
もうね、でも皆さん言っときますけど、必死でしたから私、何かに対して何をどうしたらいいのかわからないっていう。
なるほどね、
はい。
その必死さが今もあったらね。あ、シーンとし
ち
ゃった。
ちょっと待ってくださいよ。頑張ってますよ。今だって頑張ってますよ。もう
思い出話だよ。
宇宙さんと S だよ。なんだかんだ言って。もう私帰ります。
パグが可愛いから言ってんでしょ。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
おさん、タイで覚えてるシーン、印象的だったシーンってありますか。
そんなこと聞くの。
一応聞こうかなと思って。
ね。
もう15年前ですからね。
そうね、昨日のこともよく覚えてないんです最近。
でも私、ギャバングーンには出てないけど、やっぱりウェディングドレス姿を着たソシエのシーンが一番印象残ってるな。しかもロランのね、ターンエンドのね、手のひらに乗ってね。
俺出てなかったんですよ。
もう死んでました。
死んでたんだ。この回も最後に死ぬの。
そうですね、
この回も最後に死ぬ、ね、
ウェディングドレスが30話ですね、この後の。
この後さ、終わった後さ、僕の出番がこれでおしまいだっていう、僕がお疲れ様でしたってスタジオ出たら、パクちゃんとリエコちゃんが二人で僕を追っかけてきてくれて、二人でぺっこり頭を下げてさ、うちさんお疲れ様でしたって言ってくれたの忘れたろ。
だから言ってるじゃないですか、私とリエコさんの中で相当ギャバングーニが流行ってたって。で、宝珠さん超かっこいいって言って。
これは本当の話なんだよ、
これ宝珠さん今まで嘘ですか。じゃこれは本当の話。
いい話ですね。
いいでしょ、今思い出したよ、
なんでですか。
いや、その時ね、いや、パクにも真実はあるんだと。
ちょっと待ってね、常に
胸がシーンとしちゃったよ。
シーンとするの。
ジーンとか。
点々つけて、点々ちゃんと。点々つけ
てね、何でも略しちゃうんだから。
怖いもう。
いや、これは本当の話。
そう、だからそうなんですよ、本当に、かっこいいって言ってて、でまさかギャバンがそこで本当に死んじゃってたんだって思わずに、わーっつってご挨拶に、もう会えないと思って。
もう会えない。もう会えない、
ね、もう会えないって。あの頃、秋野ちゃんもそうかもしれないけど、私もリエコさんとかも声の仕事をこんなに続けさせていただけるとは夢にも思ってなかったんで、だからお会いする人たちとはもう本当にもう最後なんだなっていうような気持ちが、
そういう思いでね、
あったんですよね。
一期一会の思いでスタジオ来てたわけだね。
そうですね。なんだよこの野郎。
今いいこと思い出したなと思って喋ったんだから。
ありがとうございます。
いやね、初心忘るべからずみたいなね。
ちょっとご挨拶しますよ、いろんな人にちゃんと。
よかったよかった。
はい、未だにちゃんと変わらないです。
はい、知ってますよ。
ありがとうございます。
今回収録のコメンタリーの中で一番パクさんが劣勢に立っている感じが。
おそう。ほとんどね、今日は何も言わないつもりで、ね、来たんですけど。
いやちょうど S ですよ。
もう黙ってます。
いや、そのさっきからこれ 2,3 回目ですから、もう黙ってます。
でもこれってこのオーディオコメンタリーの話数って、うん、視聴者の方々から、うん、
この話数を見たい聞きたい。
ああ、そうですか、う
ん、なんでやっぱりギャバンが、うん、爆発に巻き込まれる回は、うん、みんな印象に残ってたんですね、うん、大変なことが起きた、
うんうん、そうそうそうそうそう、
そういうのやっぱりギャバンって愛されてるなと思うんですよね。
そうですね、いいエピソードをね、うん、ちょいちょいだけどもらってね、うん、いい役ですよね、どんな、うんうんうん、これは何、核爆発、
そうですね、
はい、これは将来の日本も暗示してるような ね、
うん、
ね、
ちょうどこの後でしたっけ、放送が中止になっちゃったような出来事が本当にあった。
ああ、そう、
あれ、
最終回の放送の時ですかね、が何か、ごめんなさい、パッと思い出すが、事件、うん、事故があって、
事故があった、うん、あったよね、何かね、何か、ね、だからなんか怖いなって、すごく現実味を帯びてるなっていう感じがあった話数回でもあったような気がするんですよね、はい、ちょっとはっきりちょっと思い出せないんですけど、
ちょうど爆発が起きてますね。うん、
わ、いやいや、今見るとちょっと怖いよね、現実感がちょっとね、
うん、
当時はね、そんな全然僕ら の知らない世界だと
思って、うんうん、そう、この昼間になったとかっていうセリフがすごくなんか、うん、今こうやって見るとリアルでね、
うんうんうん、アニメでこれ核を扱うなんてことはね、まあそれ以来もないんだろうね、
うん、
こういう感じで怖い感じで扱うものはなかなか少ないですね、うん、実際に爆発してしまって、うん、
かなりリアリティがね、リアルなのね、
うん、そうですね、うん、この後のディアナのセリフかな、なんかが私すごい好きなんですけど、うん、でもなんか今、うん、いろんな福島のこととかがあった上で、やっぱりこういう単影ガンダム見返すとすごくこう身につばされる何かがあるのかもしれないですね、うん、そうそうそうそう、
タイトルになってますよね、あれタイトルですよね、この
そうそう、夜中の夜明けって、うん、でもなんかそんな歪みなだってはならないっていう、ね、なんかすごいいいセリフだなって、
黒歴史でね、封印されてきた、うん、まあ人類の負の遺産が、うんうんうん、まあ、発露してしまったわけですからね、うん、非常に恐ろしい、
うん、
まあ、シーンで終わるわけですけれど、
そうですね、あ、終わった、
話してるうちに、う
ん、あら、
もうエンディングになりましたけれど、
あっという間でしたね、
ギャバーンって感じ、
ね、
なんでって思いますよね、
そうね、どうだったさっきの、
なんか、うん、持ってちゃダメって言ってんのにみたいな、なんか、でもあの時まだそのソシエは分かってないですよね、よくギャバンがどうなってるのかっていうのはこの後分かることで、
うんうんうん、でももう行こうとしてたもんね、ソシエはね、ギャバンのことにね、
そうですよね、
なんか分かんない、今泣きそうになっちゃった、うん、
いや、このあまりこう事実関係言わないでスパンと切るところがね、余計にこう、うん、心に残りますよね、
うん、ね、余計余韻が残るよね、
うんうん、ね、
切ない、
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 いや、ほんとほんと、
うん、15年ぶりに、うん、大塚さんに伺いたいんですけど、15年ぶりにご覧になっていかがですか。
いや、ほんと自分のこともそうだけど、皆さんもね、このずっとそれから皆さんも活躍してらっしゃるしね、懐かしい声っていうか、ね、今も一緒になる人はもう全員ここ出てくるし、何にも変わってないなと思ってね、うん、これが仕事してることだなんだな、続けてることなんだなと思うね、やっぱり改めて、
うん、ありがとうございました、ちょうど時間もいいところになりましたので、これで27話のオーディオコメンタリー終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。